皆さんこんにちは。妊経理ラジオの時間です。この番組では妊活をきっかけに新しい働き方に挑戦したい人に向けて様々な情報やアドバイスをお届けしていきます。妊活キャリアがお届けする妊キャリラジオ、今日のテーマは運をつかむキャリア戦略です。それでは妊キャリラジオスタートです。以前グルンボルツ の計画された偶発性理論ってお話ししたじゃないですか。
はいはい。
なんかこれって結構いろんななんかキャリアの場面でやっぱり重要だなって思うことがあって、なんかまあ、復習するとその計画、そうですね、キャリアっていうのは8割偶然の出来事でできてるよみたいな理論で、で、その、偶然の出来事を起こすためには、その行動5つの点を注意するといいよっていうので、好奇心、持続性、楽観性、柔軟性、冒険心みたいなところを意識すると、その偶然の出来事っていうのをうまく取り込んで、自分のキャリアに生かすことができるよみたいな理論なんですけど、なんかそう、最近まあ、これに関連するのが、やっぱりなんか偶然っていうか、運ってやっぱりキャリアにおいて大切だなと思っていて。
運か。
うん。なんか偶然の出来事って、やっぱり結局、運っちゃ運じゃないですか。
確かに。
最近、読んだ本で、運の方程式っていう、本があって、鈴木優さんっていう方が書かれてるんですけど、その運のつかめ方の方程式っていうのが、まあ幸運イコール括弧行動かける多様多数察知括弧閉じかける回復っていうので、なので、まあ行動と多様、まあ、行動をたくさんするっていうのと、まあ、それが多様であるっていうこと、あとはやっぱり察知をする能力。で、最後はやっぱり回復力っていうのが、その運を決めるのに重要だよっていう方程式で、なんか、ああ、なるほどなって思ったんですよね。
なるほど。なんとなくね、運がいいって思うときって、こういう、実際こういう行動してるとは思うんですけど、こうやってね、改めて方程式みたいに書いていただけると、すごいなんとスーッと入ってきますよね。
ね、入ってきますよね。やっぱりなんかよく言われるのが、なんか成功してる人は行動してるみたいなことを言うじゃないですか。
うん。
なんかね、たくさんの失敗の中で一つ成功するんだよみたいな、数じゃ当たるみたいな話。だからまず行動が大切だよねみたいなところもそうだし、あとそれが多様であること、まあ、一つのことをやり続けるっていうよりは、まあ、いろんなことをやってみる、変化するとか、あとはなんかね、好奇心を持っていろんなことをやってみるみたいな、多様性みたいなのも重要で、っていうのもなんかなるほどなって思いますよね。
うんうん。
あと察知、なんかいろんなことが起こっていることを、あ、これってっていうふうに察知して、その自分の行動につなげていく力もやっぱり大切で、やっぱ察知力、いろんなことをやってるんだけども、あ、それって重要だよなみたいな気づきがないと、やっぱ行動とかにつながらないので、やっぱ察知力も重要で、でさらになんかこの方程式で、あ、なるほどなって思ったのが、まあ、行動とか多様とか、まあ、察知力が高くても、これを全部最後かける回復なんですよ。だから回復力が極端に小さいと、どんなに行動をしても幸運の総量はちっちゃくなっちゃう。逆にその回復力がめっちゃ高い人は、その運が倍増されるみたいな、結構回復って大切なんだなと思って。
なるほど。ここで言う回復ってどういうニュアンスなんですかね。
回復は、まあ、よく言われるのが、その行動すれば、それは失敗もたくさん重なるじゃないですか。
うん。
まあ、100回やって1回成功みたいなのだと、99回失敗してるわけで、その99回の失敗から回復しないと、次の行動に移せない。 ので、まあ、レジリエンス力っていうか、そういう力ですよね。失敗から立ち直る力。
なるほど。
なんかこの方程式を見たときに、なんか松下さんの顔が浮かんだんですけど、
なんで？
なんか普通の求人募集じゃなくって、なんか自分からDM を送って、なんか私は雇えませんかみたいに、興味あるところに連絡するとかおっしゃってるじゃないですか。いや、なんかその行動力がまずすごいし、やっぱ行動に移せないのって、まあ、それで大体ね、求人出してるわけじゃないから、断られる可能性の方が高いじゃないですか。なんか、それが見えてて、さらにね、実際にそうやって、まあ、断られることも多々あると思うんですけど、そこから回復する力があるからこそ、その行動を繰り返されるわけで、なんか、それ、すごいなって思ったんですよね。
なるほど。いや、改めて言われると、確かになんか当てはまってる気も しなくもない。
なんか行動を控えちゃうのって、やっぱり失敗したらどうしようとか、立ち直れるかなって、失敗した時のことを考えて行動できないことって多いと思うんですけど、なんか松下さん、この回復力高めるために何かやられてたりとかしますか？
なんか失敗したらどうしようっていうよりも、まあ失敗してもいいか、みたいな、まずマインドでやってるので、そもそもの回復の、なんで、なんか、アドバンテージってか、高いのかもしれないです。
アドバンテージが高い。
なんて言うんだろう。まあ失敗してもいいよね、みたいに。失敗したら次行けばいいかって思うし、じゃあなんでダメだったかなっていうところも、やっぱ考えますよね。その企業のマッチングが自分とはしてなかったって思うし、じゃあどうしてもそこの企業で入りたいんだったら、このために、なんだろう、こっちの違う視点からのアプローチに変えてみようかとか、も考えますし、なんかダメだった時に、なんでダメだったか考えるみたいなことはやっぱやりますね。
そうか、じゃあまず、まあ、失敗してもいいやっていうふうに、その成功すること前提で行動しないっていう感じですか。その期待値を下げるっていうか。
なんか期待値を下げるっていうよりも、なんだろう。なんかそこまで自分を崇高な人として、認知してるんじゃなくって、そうやってやっちゃうと失敗した時にめちゃくちゃダメージ食らうと思うんですけど、自分はまあまあ平凡だしっていう感覚で もしよかったらみたいな感じなので、そうですね。失敗してもいいかなっていうよりも、まあ失敗したら、そこで自分ともう一回考え、会えばいいかみたいな感じかな。
なるほどね。自分を平凡だと思うっていうとこですね。
そうですね。
なんかまさにで、その2022年のイグ・ノーベル賞を取った経済学賞のテーマで、成功っていうのは、才能がある人じゃなくて、運のいい人が成功するんだよ、みたいなのを、その数学的に、説明した、論文なんですけど、これが言ってるのが本当に成功する人ってすごい才能を持った人じゃなくって、平凡で運がいい人が成功してるらしくって、なんか今松下さんがおっしゃられたことかもしれないですね。
なるほど。成功してるか分かんないですけど、まあ、運はいいなって思います。
そう、多分なんかね、誰が見ても才能がある人って、自分は才能があるから、なんか失敗できないとか、なんかそういうふうに思っちゃって、逆にその行動に移せなかったりとか、もしくはその失敗した時のダメージって大きくなっちゃうのかもしれないですね。
あ、そうですよね。失敗に慣れてないですもんね、きっとね。
だから実際にその才能があるなしを置いといて、まあ自分は平凡だって、思って行動するってなんか実は大切かもしれないですね。
いや、そうですよ。なんか、平凡だからこそね、失敗して当たり前なんであって、いいんですよね、それでね。
いいんだと思います。それなんかずっと自分って平凡だなって思って生きてきたんですか？
自分めっちゃできるって思って生きてきた人生ではないです。
ああ、そうなんですね。ああ、なんかどっかでマインドチェンジしたのかなって思ったんですけど、別にそういうわけでもなく、そこまでなんか怒り高ぶることもなく生きてきたっていう感じなんですか？
そうですね。なんか、よくあれですけど、中学校の時は、自分勉強できる方だなって結構なんか、ルンルンで言ったんですよ。学年で2、3番ぐらいに入るみたいな感じだったので。だけど、そこでは、やっぱ平凡ではなかったっていう認識ではあったんですけど、高校に入った時に、同じような学力の人たちと一緒になったら、今度学年で下から3番目とかになったんですね。一回そこで もう、自分は平凡以下だって思った経験があるので、なんかそこからは、まあ世の中には上には上がたくさんいるって思って生活してます。
なるほどね。そっか、井の中の蛙にならないみたいなのが重要だったりするんですかね。
あ、そうですね。まさにそうだと思います。
上を知るっていうか。
そう。
いや、それ重要ですよね。
そうなんですよ。だから、私自身不妊治療で仕事を辞めたっていう経験があるんですけど、なんか、その時に、なんで私が辞めなきゃいけないんだみたいな、すごいおごり高ぶった考えではなくって、おごり高ぶっちゃうと、すごく、あ、もう失敗した、ダメだって、すごい底辺まで落ち込んじゃうと思うんですけど、逆になんかその底辺に落ちた経験があったので、そっからの回復の仕方を知ってたっていうのもあったし、あ、自分は今この不妊治療をして失敗しちゃったけど、でもこれで失敗じゃないよねって最終的に捉えられたので、なんかそういう経験があったのも良かったのかなって思いますね。
そうですよね。不妊治療ってやっぱり辛い経験で、そこから回復した実績があるからこそ結構辛いことも乗り越えられるっていうか、ここがダメだったけど、まあ、ここをもっとこうすればいいよねみたいな対策が考えやすいですよね。一回経験してると。
そうですよね。
なんかそう、もう一つなんか言われてるのが、やっぱり キャリアの早い時期に失敗した人ほど、まあ、キャリアに成功してるっていうのが言われていて、まあ、やっぱりその失敗した経験から早い時期にそのね、修復する経験を積むと、まあ、その後その経験をもとにまた何かあった時もその回復できるのかもしれないですね。
ああ、なるほどね。そうですね。早い時期に失敗しちゃっても、なんだろう。まだいろんな転職先とかも可能性ありますしね。いろんな視野広がりますよね。
だからなんか、まあ、不妊治療って本当に辛い経験ですけど、まあ、私も振り返った時に、まあ、もし不妊治療してなかったら、まあ、そのまんま何の変化もなくキャリアを積んでたんじゃないかなって思うと、今のそのキャリコンの仕事とかにも出会えなかったし、まあ、自分のキャリアを築いていくみたいな方向転換が図れなかったかもなって思うと、まあ、そういったその失敗というか、その予期せぬ出来事みたいなのも、まあ、実はいいことなんだなって、変化するいいきっかけになったなって思いますね。この本でそれぞれ分析して自分がどれが高いかみたいなのを判断できるんですけど、まあ、その中でこの本が言ってるのは、その一番低いところをトレーニングしましょうみたいな話で、そう、これやったら、意外になんか、回復力私ないのかなと思ってたら、意外にこの中では一番高くて、あ、そうなんだって 思ったんですけど、まあ、さっきもなんか松下さんおっしゃってた通り、その、失敗したことを、まあ、ここはダメだったけど、まあ、ここは良かったから、じゃあ今度はこの部分を変えればいいかなとか、そのやり方をね、ちょっと変えてみればいいんじゃないかなとか、なんかそういうふうに因数分解できる力って回復力に重要なのかなと思っていて、その失敗っていう経験をそのどういった要因で構成されてるかって、まあ、細かく分解するっていうところ、まあ、その中でうまくいったところもあるし、 まあ、自分の力ではどうにもならなかったところとかもあるし、まあ、やり方が間違ってたところもあるかもしれないし、なんか一概にその、あ、失敗だった、自分ダメだじゃなくって、もうちょっとなんか細かく分解すると、まあ、自分がね、気をつけなければいけないところももちろんあるけど、よくできたところもあって、で、不可抗力でどうにもできなかったこともあって、みたいな、何かその回復する、その具体的アクションを考えやすくなると思うんですよね。
なるほど。で、実際に田所さんは自分で意外に回復力高かったなと思われたと思うんですけど、自然とこれ実践してたなみたいな場面ってあったりするんですか？
実践、そうですね。なんか、あんまりその、何か失敗したことで、あ、私ってダメだなってあんまり思わなくて。もちろんダメな部分もあるけど、まあ、この部分はやっぱり、この環境だとしょうがない部分で、自分にはコントロールできないよねと。だから、じゃあその、コントロールできる環境に、自分自身を置いてみようとか、なんかそういうふうに、対策が考えられるっていうところはありますよね。やっぱりその、まあ、こういったその働き方、独立した働き方みたいなのを選んだのも、やっぱりなんか自分で全部決めたいみたいな、自由に働きたいみたいなところがあったので、まあ、それがやっぱり会社員だと、そういう環境だと実現ができなかったので、まあ、じゃあその環境を変えた方がいいよな、みたいな。自分がやっぱりそういうふうに働きたいって、そこは曲げられないと思うんだったら、環境を変えようとか、なんかそういうふうに考えられるようになりますかね。
なるほどね。
そう。あとは、その、自分のその評価をしたときに、低かったのが察知。まあ、その中で一番低かったのが察知だったんですけど、なんかそう、察知って、何が大切かって、問いを立てることが大切なんですよ。その自問自答するというか、なんでそうなったんだろうとか、どうしてこれはこうなったんだろうみたいな、何か起きた事象に対してなんでだろうみたいな、その問いを立てることで、そのもうちょっと俯瞰してみるというか、っていうことが大切で、まあ、俯瞰してみるってなんかメタ認知なんですよね。そのできた、起こった出来事を、まあ、その通りに捉えたらそれで終わっちゃうんですけど、起こった出来事、なんでそうなったんだろうって思うと、もしかしたら、こうだったかもしれないっていう、なんか新たな視点が生まれてきて、で、それがその新しい行動につながるみたいなところがあるので、なんか問いを立てることが、大切だって言っていて、そうなんですよ。そのメタ認知する、そのもっと自分を客観的に見るというか、環境をもっと客観的に見るみたいな能力。で、これってでも、やっぱりなんか自問自答するって結構難しくないですか？
難しいし、なんか苦しくなる時もありますよね。
そうですよね。あんまりね、自問自答ってちょっと苦しい感じありますよね。なんかそれで思うのが、やっぱりなんかキャリア相談のいいところって、なかなかなんか、具体的に説明できなかったなと思うんですけど、まさにこの問いを立てるみたいなのって、すごいキャリア相談のいいところなんじゃないかなと思っていて、その言葉に発したことに対して、まあ、キャリアコンサルタントがどうしてそう思ったんですかとか、なんでそれが重要なんですかみたいな、問いをかけるじゃないですか。なんかそうすると、なんか自分の視点がちょっとパッと、上に行くというか、客観的になって、あ、なんで自分ってそう思ったんだろうみたいな感じで、まあ、もうちょっと自問自答が促されるっていうところがあると思うので、まあ、それってやっぱりキャリア相談受けるすごい利点だと思うんですよね。
そうですよね。いや、本当自分の中だけで自問自答してると、その自分の視野にしかない質問しか繰り返されないので、第三者から、なんか全然想像もしてなかったような質問がポンってくると、すんごいブレストされたりもしますよね。
しますよね。そう、なんかキャリア相談のいいところって、その、まあ、今まで思ってたのが、その声に出してみると結構考えて整理されたりするじゃないですか。なんかそういう場としてすごいいいなっていうのは、お伝えはしてたと思うんですけど、さらにその問いを投げかけられるみたいな、 なんかそういった視点っていうのもすごいいいなと思っていて、なかなかそういった問いって自分で発しにくいし、あとその普通に生活してて周りの方になんかいい問いを投げてもらえる人間関係っているとは限らないですよね。そういった時になんか積極的にキャリア相談を利用すると、もちろんそのキャリアの専門家として、視点を持って、良質な問いを投げかけてもらえるので、そうするとなんか自分のそのキャリア感が深まるというか、内省が促されて、あれ自分ってどうしてそう思ってたんだろうとか、なんかそういうところに気づきやすいですよね。
なるほど、そうですよね。
なんか、良質な問い、自分では思いつかないような良質な問いを投げてくれる人みたいなのを探すっていうのが重要ですよね。
そうなんですよね。やっぱりなんか友達同士とか家族同士とかだとなかなか客観的にその人のことも見にくいと思うので、第三者のキャリアコンサルタントとかね、キャリアメンターっていうのを一人何か持っておくっていうのはね、すごくこれからメジャーになってくるんじゃないかなと思ったりもしますけどね。
メジャーになってきそうですよね。なんかまさにその片鱗が見えていて、結構最近ね、政府、経済産業省とかが転職支援とか、助成金出しますみたいなのをやってますけど、まあ、それのなんか条件が、まずなんかキャリア、相談を、まあ、キャリアコンサルタントにしましょうみたいなのが、根底になっていて、そこからその合っているリスキリング講座を選ぶとか、まあ、その結果、転職先を決めるとか、そういった立て付けになっていて、やっぱりその一つの組織でキャリアを終える時代じゃないっていうふうになった今、まあ、そういったそのキャリアの伴走者っていうキャリアコンサルタントのその存在って結構重要になってきてますよね。
いや、本当に、すごい、もうなんか最近、ね、ドラマにもね、なってますもんね。転職の魔王様だっけ？キャリアアドバイザーが主役のドラマなんですけど、なんかああいうの見てても、ドラマは転職のアドバイザー役ですけど、言ってることが結局先ほど田所さん言われたように、その質問をすることで内省を促すみたいな、ことがすごい旬になってるので、なんかもう世間の風潮としては、ね、キャリアメンター、キャリアコンサルタント必要だよみたいな、キャリア相談してねっていう風潮になってきてるのかなってすごい肌で感じますね。
思いますよね。やっぱり自分で分かる自分のことって限られていると思うので、そのね、そこからまず、まあ、自己分析とかから伴走してもらう。で、その結果、合っているところに、まあ、転職するだとか、まあ、キャリアを選択するっていう、なんかそういった使い方をしてほしいですよね。なんか自分はこういう人なので、まあ、こういう転職先を探してて、まあ、求人紹介してくださいっていうふうになってしまうと、まあ、もちろんそれでも、いいと思うんですけども、ちょっとなんていうか、その前提というか土台となっているその自己分析、自分はこういう人でみたいなところが本当にそうなのみたいなところのすり合わせができてないと、まあ、やっぱりなんか転職とか、キャリアチェンジをした時に、やっぱりなんか違うみたいなことになりがちですよね。
ありがちですね。そう、なんか、私がキャリアコンサルタントっていう資格があるっていうことに気づいたときに、キャリアの相談ってできるとこがあるんだっていうところにまず気づいて、なんか今、改めて過去の自分振り返ると、なんか相談したいのって先生でもないし、大学の就職課でもなかったし、友達でもないし、って時に、あ、キャリアコンサルタントに出会いたかったんだって今改めて思うんですよ。そう。で、なんか、自分キャリコンになってもキャリアコンサルティング受ける時って結構あるんですけど、やっぱりこういう人たちに相談して、なんか、臨床心理士さんとかでもないし、なんか、病院の先生でもないし、自分のなんか、なんだろう。そのキャリアの話ができるとか生き方の話ができるってすごく貴重な存在だなって 改めて感じますね。
なるほど。どういうとこが貴重だなって思ったんですか？
例えばなんか、どうしても人って悩んだ時とかって、誰かに相談したいってなるとカウンセリングみたいな、心理師さんとかにカウンセリングをしてもらった方がいいのかな、みたいな視点になったりもすると思うんですけど、一回でもそこに相談してもすごいこれじゃない感が強くって、じゃあ休んだらいいんじゃないですか、みたいなお話があるんですけど、私の中ではいや、そういう答えが欲しいんじゃないっていうのがあったり、あとはなんか先生とか、友達とか、あと夫とかに相談すると、どうしてもアドバイスがもらえ、飛んできたりするんですね。こうしたらいいよみたいな。でも私的にはそうじゃないんだよって思ってたし。だけど、キャリアコンサルタントっていうのを知ってから、なんで、自分の中から出てくる答えを引き出してくれる存在っていうことに気づいて、やっぱ、なんだろうね。自分のモヤモヤを解決してくれるのって、あ、こういう存在だったんだってすごく気づかされましたね。
ああ、そっか。身近な人に相談すると、アドバイスが返ってくる。その人の考えが返ってくるってことですよね。自分はこう思うよ、みたいな人が返ってくるし、なんか相談って言って、臨床心理士とか、そういうところに相談すると、まあ、休んでくださいね、みたいな話が返ってきて、まあ、そうじゃなくて、一歩踏み出したいんだよとか、この状況を変えたいんだよとか、なんかそういったところの相談を、なんか自分主体で、聞いてくれるところが欲しかったってことですかね。
そう、私がどう思ってるかを知りたい。本当に自分がどう思ってるのかを知りたいのに、そのアドバイスもいらないし、そう、休みもいらないし、みたいなのを思ってました。
確かに思いますよね。なんか私もその転職というか、まあ、キャリアチェンジ、ここじゃない感があったときに、いろいろ相談したいなって思ったときに、全然相談先がなくって、まあ、それが、今こういった事業をやってる原動力だったりするんですけど、なぜかっていうと、まあ、会社内、上司とかに相談しても、まあ、それって転職の相談できないじゃないですか。その企業の中でどうキャリアを積んでいくかみたいな相談になってしまうし、まあ、本音で話せないですよね、評価者と話すって。っていうのと、あとはね、同僚とか友達とかに話しても、まあ、それこそそのアドバイス、なんだか、あとはなんか意味のない励ましとか、大丈夫だよとか、頑張ればいいよみたいな、できるよみたいなのがあって、でもなんか意味がないよな、みたいな、根拠がないじゃん、みたいな話、まあ、聞いてくれるのは嬉しいけどってなっちゃうし、あとはなんか、もう一つが転職エージェントに相談するっていうのがあるんですけど、でもそれってもう転職前提というか、そうですね。職を変わるっていうこと前提で、相談するので、私は結果的にその独立するっていう、起業するっていう道を選んだんですけど、なんかそういったところまで含めて相談できないし、そもそもあれですね、プライベートなこと、例えば不妊治療してるとか、そういう相談ってなかなかできないですよね。で、あとはその、まあ、起業に興味があったので、自治体とかがやっている、起業相談とか、行った時は、もうそれはもう起業することが目的になっているので、まあ、そこまでも踏み切れなかったし、自分は何やりたいんだろうみたいなのが分かんない時だったので、なんていうか、今あるメジャーな相談って、もうなんか手段がもう決め打ちになってて、まあ、手段が決まってて、それに対してどうするかを相談する場所みたいになっちゃってると思うので、なんかそうじゃなくて、その前段階というか、なんか自分は転職したいのか、起業したいのか、なんか社内移動したいのか、何なのかっていう、そのもうちょっと前段階で、いろんな選択肢がある中で、まず自分がどういうふうに思ってるかって内省を促してほしいみたいな、でかつ、その一歩踏み出すというか、休んでくださいとかそういうことじゃなくて、行動を起こしたいっていうところを相談するところってなかったなと思いますね。
そうなんですよね。なんか、そう、今、田所さん言ったけど、決められたものの中で解決したいわけでもないんですもんね。で、あと今自分が何に悩んでるかわからないっていう状態でも、キャリアコンサルティングだったら、内省を促すことって気づけたりもするじゃないですか。なんかそこにたどり着く一歩前のなんか、ね、なんか問診みたいな形で、 キャリア相談使ってもらってもいいですよね。転職しようかな。転職しようって決めたからキャリア相談使うじゃなくって、もうそもそも転職した方がいいのか悩んでるとか。でもね、全然いいですよね。
そうですね。なんか、ここじゃない感に、を感じてる方で、かつ、なんか一歩踏み出したい方が、なんかキャリア相談、我々のキャリア相談を受けると、すごいいいのかなって思いますね。
ああ、そうそうそう。しかもね、妊活の話もできますしね。
そうなんですよ。もう本当に、そう、結構ね、大事なことじゃないですか。妊活してて、みたいな。まあ、今思えばあれですけど、妊活中って転職できるんですかとか。なんか、妊活、転職先で、その妊活してて、妊娠しちゃったらどうしようとか、なんかね、そういった悩みがあったりしますよね。そういうのは、なんか、ざっくばらんに、話せるっていうのは結構大きいですよね。
いや、大きいですよね。ぜひ、ぜひね、相談してほしいですよね。
今日の人気ありラジオ、いかがでしたか？感想や、私たちへの質問、今後扱ってほしいテーマなど、ぜひコメント欄にお願いします。もしこのチャンネルを気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。妊活キャリアでは、妊活をきっかけにキャリアを考えたい人が集うオンラインサロン妊キャリや、妊キャリメンターへのオンライン相談などのサービスを提供しています。詳細は概要欄をご確認ください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。